はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッスー。いやー、アリスさんが来てないです。いやー困りましたね。はい、アリスさんが来てないです。どうしましょう、どうしましょう。はい、というわけでですね、はい、何でしたっけ、アリスさんがねまだ来てないんですよ。一応ね上がりますという連絡はいただいたので、そのうち来るかなって思ったりしてるんですけど、ぼちぼち来るのかな。はい、というわけでですね、あと、何でしたっけ、はい、アリスさんの一応、天使バージョンを表示しておきたいと思いますが、そうですね、何でしたっけ、10時の段階です。22時の段階でですね、アリスさんは階段を上り始めた感じですね。はい、アリスさんが、階段を上り始めた感じです。上がり始めたっていうわけではございません。上がりますっていうのはですね、ステージに上がるというかですね、アリスさんのお家はですね、放送ブースがお家の2階になってるんですよ。はい、で2階になってるということですので、その2階に上がるための階段を上がるっていう意味の上がりますです。はい、ですんでね、アリスさんは今現在必死に階段を上ってる最中ですね。放送ブースにたどり着くまでの階段を上ってる最中でございます。まあ10時の段階でね上がりますって言っていただいたので、おそらく、まあ、30分もかからないうちに到着するのではないかなって思ったりしておりますけどね。はい、というわけでですね、アリスさんが来るまで22時22分にアリスさんを来られると見た、早速ですね、予想をね、していただいている方がいるみたいです。大人の階段登る、君はまだシンデレラさやったっけ、なんかそんな感じの歌だったような気がしますけどね。はい、というわけでですね、アリスさんが来るまでですね、一人でダラダラと喋っていきたいと思うんですが、その間にですね、広告なんかで、チケットが余ってるチケットを自作自演で、ぶち込んどきたいと思います。早速ですね、ニコニコ生放送ニコ生の方で広告いただいている方ありがとうございます。はい、どこでしたっけ、ニコ生のコメントビューは見ておきたいと思いますが、コメントもいただき、広告いただきましてありがとうございます。チリコさんですね、から広告いただきましてありがとうございます。あと私自身が自作自演で広告した感じでございますが、広告をした時にですね、このニコ生のシステムでございまして、さらに追加で福引きを引くことができるんですよ。でその福引きを引くことによってですね、広告すればするほど何でしたっけ、チケットが追加でチケットが溜まっていくっていうね、そんな、謎仕様がございますので、なんかどんどんね、広告できちゃうみたいなね、広告の無限ループみたいなのがねできてしまいそうな感じではございます。はい、というわけでですね、私自身も自作自演広告をですね、また広告が溜まっていく、広告ポイントが溜まっていく、というわけでその適当に導入しながらですね、広告ポイント広告チケポイントチケットを導入しながらですね、現在この放送はですね、第3位でございます。はい、ヨシンバ第3位ですね、ニコニコ広告、何のランキングが第3位なのかは分かりませんけど、はい、レイブンズナイト、今日は第3、現在第3位の放送でございます。というわけでですね、アリスさんが来るまで、アリスさんいつ来るのかな、何時ぐらいに来るのかな、非常に気になるところではございますけど、まあ、気にせず始めていきましょう。レイブンズナイト、今日は第、何回放送でしたっけ、第583回放送ですね。今日もよろしくお願いします。 レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する古き良きラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、アリス・シェラフィムさん、もう一人の相方でございますアリスさんがですね、今階段を登ってる最中でございます。はい、22時の段階でですね、アリスさんの階段登りを開始したみたいです。はい、召喚呪文を唱えてみるとか、いやいやハスターさんを呼んだら大変なことになりますね。はい、というわけでですね、早速ですね、和骨コメントありがとうございます。ラファルさんと泉さんとね、コメントいただきましてありがとうございます。あれ、なんかバグってるぞ。はい、大人の階段でつまずいたらしいんですが、俺のキャラが動いていない。なぜだ、俺のキャラが動いていない。なんか一切、反応しないですね。これどうしたものか、少々お待ちください。これね、よっこいせ、何が起こってる、んなんでだろう、ちょっと一度こいつを再起動しちゃいましょうかね。はい、というわけでですね、早速ラジオを始める前から、機材トラブル、ね、顔面が反応してないというその機材トラブルに見舞われてます。まあ、このね、そのフェイスリグというアプリケーション、これね、なんて言ったらいいんでしょうね、技術の進歩っていうのはすごいですよね。顔面の顔のね、移動をこうカメラで認識して、それをね、画面内で反映してくれるというね、そんなアプリケーションというかソフトウェアなんですが、これね、なかなかね、その画期的だと思うんですよね。まあ、これのソフトのおかげでですね、いわゆるバーチャル YouTuber、まあ、VTuber ってやつですかね、そういったものがね、台頭してくるというか出てくるというか、まあまあ、あれですよね、もともとバーチャル YouTuber っていうのを始めたのが、走りはおそらく、あれじゃないですかね、いろいろと、いろいろとその問題があった、いろいろとね、いろいろとこうね、あれがあった、そのキズナアイでしたっけね、バーチャル YouTuber 初めてね、やりだしたのはおそらくキズナアイさんがまさにそれだと思うんですが、まあ彼女のはやっぱり 3D だったんですよね。 3D のまあ、3D でね、そのモーションキャプチャーなんかやろうと思ったらめちゃめちゃ敷居高い。まあ、最近ではですね、個人でもできるようなレベルになりつつあるみたいなんですが、まあ、ものすごいね、敷居が高かったりします。ですんでね、最近ではですね、フェイスリグっていうのを、まあ、Steam で公開されてるアプリケーション、ソフトがあるんですけど、それを利用することによってですね、誰でも個人で簡単にというわけにはいかないかな、はい、簡単にっていうわけにはいかないですけど、VTuber の真似事ができるっていうね、そんな時代になってきました。まあ、古き良きではなくて新しい技術ですね。新しい技術が台頭してきた、そんな時代ではございますけど、まあ、本日のお題をですね、紹介していきたいと思います。というわけでですね、私のアバターを復活させたいと思います。ちゃんと動いてくれますね。はい、というわけで本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃん、本日のお題、古き良きインターネットです。はい、古き良きインターネットです。あえてネッツです。まあ、というのもね、このお題を思いついたのがまさにですね、最近というか、まあ、ごく最近の話題なんですけど、まあ、フラッシュってあるじゃないですか。まあ、昔からってことではないかな、そのホームページにその動きをつけたりね、動画を作ったりアニメーションを作ったりということでですね、そういった、フラッシュっていうのがあるんですが、まあ、そのフラッシュのね、サポートがね、 あの今年中に終わっちゃうんですよね。あ、アリスさんが来ました。アリスさん来たのでお呼びしたいと思います。はい、音声通話開始。トウポッピポッピポッポッと現在呼び出し中、現在呼び出し中。アリスさんこんばんは。
あれ、
こんばんは、こんばんは、聞こえますか。
はい、ちょっと、
はい。
あ、でも画面が真っ暗になった。
画面が真っ暗になった。大丈夫かい。
大丈夫だと思う。
大丈夫じゃないかもしれないけど、まあ大丈夫ってことにしておきましょうか。
ちょっと、
はい、
もう一個のベルダンディの方でちょっと久しぶりにつないでもらおうかな。
あ、はいはい。ほんだらね、ね、アリスさんの画面が真っ暗っていうことで、そのコメントでは俺なんかお先真っ暗っていうねコメントが、ね、来てます。
アリスもお先真っ暗だ、仲間だよ、大丈夫だよ。
アリスさんもお先真っ暗なわけですね。いやー、うん、それは困った。と、うんうん、いうわけでですね、アリスさん、はい、何でしたっけ。
どうしようスカイプと LINE と、
ほんだら一度ですね、あのこちらを切っていただいて、あの俺が切ればいいのかな。
あ、ディスコードかな。じゃあ、
まあどっちでもいいですよ。俺が切ればいいのかな。一旦切って、LINE の方でもいいですよ。呼び出してもらったら。
わあ、なんかディスコードがピポンピポン。
おお。ほんだらとりあえず今あの音声的には、
はい、
この LINE 問題ないんですけど、どないします？
うん、なんかちょっと、はい、真っ暗になってちょっと怖いので。
はいはい。だから一旦 LINE 落としますね。
ディスコードに。
はい。
ここって。来ました。
じゃあ、はい、じゃあ、一旦切りますね。
はい、
はい、ポチッとな。はい、というわけでですね、アリスさんを、ディスコードの方で、お呼び直したいと思います。音声通話を開始。ディスコード呼び出し中、ディスコード呼び出し中でございます。ペコポンペコポン言ってるんですけど、こんばんは、つながりましたか。
もしもし。
はい、つながりましたよ。聞こえますか、アリスさん。
はい、聞こえます。なんとか。
あ、なんとか聞こえますか。大丈夫ですか。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ディスコードを使うのは久しぶりなので、音声の、設定、はい、設定というか
ちょっとそれを、
調整、再調整したいと思います。アリスさん、ちょっとボリューム確認しますので。
はい、はい。
あ、その前にですね、
アリスはこうやって喋るよ。いいの？
こうやって喋る。あの音声飛んだり、私の方の音声が飛んだりとかはしてないですか。大丈夫ですか。
今のところしてません。
はい、じゃあ、こんな感じで行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでアリスさん、予想よりですね、はい、22分早かったそうです。
あ、そうですか。すみません。
はい、
あのちょっと下でうとうとしてしまいました。
寝てたのか。
いや、あの、まあちょっとだけ
寝てたのか、アリスさん。
いや、寝てはいなかった。うとって。
え、いや、寝てたでしょ、アリスさん。
はい。
いやいや、分かってますよ。
5分ほど、
5分ほど寝てたわけですね。
寝ちゃったら、あ、うってなって。
おほほほほ。はい、というわけでですね、本日のお題は古き良きインターネットなんですが、
あ、
このね、お題を思いついたのがですね、
うん、
まあ、今年サービスが終了するフラッシュってあるじゃないですか。
フラッシュ、
はい、ネット、まあ、ホームページに動きをつけたりとかね、ゲームがあったりいろいろあったと思うんですけど、うん、そのフラッシュがですね、フラッシュが、まあ、今年終了するということで、
うん、はい、
そのフラッシュゲームとしてですね、人生終わったの大冒険っていうのがあったじゃないですか。
なんかね、あったらしいですね。今日 LINE のニュースで見ました。
はい、なんか、まあ、お先真っ暗ではないですけど、その人生終わったの大冒険っていうのがあってですね、そいつのですね、2作目になります人生終わったの大冒険2がですね、はい、もう今年フラッシュのサービスが終了するのに、あのついこの間投下されたんですよね。
はい、
こんばんは、こんばんは。
すごい。
はい、というわけでですね、その人生終わったの大冒険2っていうのがね、投下されまして、で、まあ、それでね、あの昔のフラッシュゲームということでですね、うん、その懐かしいなって思ってですね、まあ、このお題が思いついた、うん、このお題に至ったわけでございますよ。で、うん、フラッシュといえばね、そのほら、 私つい数日前まで、じゃあ昨日かな、おとついとかね、うん、あのぶっ通しでこのね8時間ぐらい、7時間ぐらい放送してた某カンコレなんかもね、サービスが始まった時なんかはフラッシュゲームだったんですよ、あれ。
おー、
はい、今は変わってますけど、カンコレなんかはフラッシュのゲーム、
今は何ゲームなんですか、
HTML5 でしたっけ、
あ
ーに変わってるはずです。
そうだったんだ。
はい、ですんでね、まあ、以前は
フラッシュみたいになるんだね、
うん、フラッシュのゲームだったんですが、第2期からね、うん、そうなって、
うん、
まああのね、無事ね、今やってるその2020の夏イベントはですね、
うん、
まあ、全てその最高難易度でございます、高で突破することができました、高難易度で全クリすることができました、やったぜみたいな感じでね。
おお、
はい、まあ、そのね、60戦の様子をですね今回は全て動画に収めてますので、
うん、
あの9分割画面でですね、全てをこう47連敗どころかね、60連敗でした。あのカウントミスがあったみたいでございまして、
うん、
60連敗から気合いのね一生をもぎ取った感じではございますけど、まあ、その様子をですね、全てその動画にした状態でですね、全てのそのね戦闘をね画面9分割でですね、
うん、
アップしてるというそのとんでもない動画をね上げました。はい、まあ、あの見ても何もわからないと思うんですけど ね、まあ、そんなわけでですね、今日のお題は古き良きインターネットでございます。はい、まあ、最後の様子に関しましては、一応動画アップしておりますので、まあ、興味のある方、まあ、カンコレに興味のある方、ない方、いらっしゃると思うんですけどね、ぜひぜひ見てくださいということでですね、まあ、そんなわけでですね、古き良きインターネットです。はい、ボス到達47回じゃなかったっていうコメントがございますけどね、カンコレに関しましてはカウントミスがございました。動画の編集をするとね、その実際にカウントしたものよりも動画の数が多かったんですよね。実際にその Excel でですね、その勝敗カウントとかを私自分で手動でつけてたんですよ、うん、その手動でつけてた数よりも録画してた動画の数が多かったっていう。ですのでね、途中でそのカウントしてなかったんです。カウントミスがあったんですよね。
うん。
多分朦朧としてね、完全にそのね、なんだろう、朦朧とした状態でねプレイしてたのでね。まあそんなこんなでですね、ね、あのゲームは本当、大変です。大変です。まあそんな
お疲れ様です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
いやね。
でもやっと。終わったんですね。
まだ終わってないですよ。
あれ、まだ？
まだ終わってないですよ、アリスさん。
あれ？俺たちの戦いはこれからだ。
すべてクリア、一応最高難易度でクリアしたんですけど、
うん、
いわゆるそのレアドロップ集めというか掘りがまだ残ってるんですよ。
掘り？
掘り、イベントのね、ステージはすべてクリアしたんですが。いわゆるそのイベント期間限定のレアドロップカンムスがいるんです、うんうん、レアドロップの。
あ、なるほどなるほど、
はい、そいつを掘るのがまだ残ってるんですがてかイベント終わった時点でですね、もうすでにその満身創痍、うん、ほぼほぼ満身創痍なので、
うん、
はい、ほぼほぼ満身創痍でございまして、今は現在あの資材を、その掘りを行うための資材をため直している状態です。
おー、
まあね、プレイしていた方あると思うなら分かると思うんですけどね、
うん、
その25万あった燃料が、
うん、
イベント終了時には3000になってましたね。
すさまじい、ギリギリでしたね。
ギリギリでした、本当にギリギリでした
ね。
ほんまにギリギリでした。
こんなにギリギリになったイベントない？
いや、一度負けたことあります。
あ、
はい、過去のイベントでですね、マジで資材尽きてしまったことがございまして、
うん、
その時は、1週間資材をため直して難易度を下げてクリアしました。私が初めてその最高難易度を諦めた時のイベントですね。はい、その時はね、 資材は2万でよかったって、2万でいいのよっていうあのね、コメントを参考に嘘やんって突っ込みながらやってたわけでございますけどね、はい、あの時は2万でも足りてたんですが、今回は25万でもギリギリでした。まあ、そんなこんなでですね、まあ、関係ない話は一旦横に置いといて、まあ、本日のお題、古き良きインターネットです。昔のね、古き良き時代って言ったらいいんでしょうかね、まあ、昔プレイしたゲームとかですね、まあ、昔あったホームページとかですね、まあ、思い出に残ってるもの、まあ、それこそそのコメントにございます、インターネットイコールパソコン通信っていう時代からですね、
うん
うん、はい、私は一応ねテレ放題世代なんですよ。
僕もテレ放題ですよ。
テレ放題世代なんですよ ね、
ですね、午後11時からだっけ。
そうですね、11時からのみその使い放題みたいな感じの ね、
ね、
はい、テレ放題っていうのがあったと思うんですけどね、まあ、それ自体もそのある意味古き良きインターネットですよね、
うんうん、
11時過ぎるあたりからチャットルームにポチポチと入ってくるわけですよね
懐かしい。いや、そういえばさ、
はい、
ずっと使ってないけど、
はい、
レイブンズナイトも IRC があったんだよね、
はい、IRC ってありましたね。
そうだよ、効果音とかほら出してたじゃん。
ちょっと待ってくださいね。
ね、サーバーとか書いてあるけど、
はい、
多分今入れないと思うんだよね。
そうなんですよね、もう IRC あかんくなっちゃってるんですよね。
うん、
はい、まあ何でしたっけ、テレ放題で回線速度遅いのでカクカク表示されるねエロ画像を楽しみにしておりましたっていうねコメントはございますけど、まあ今日のお題古き良きインターネットですね、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、ぜひぜひいろいろと投稿ください。レイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板というのが出てきますので、そちらのお題のコーナーのところにですね、書いていただければ、皆様にね、紹介できると思いますのでよろしくお願いします。というわけでですね、古き良きインターネットということで、お題への投稿お待ちしております。よろしくお願いします。そしてですね、レイブンズナイトは大航海時代オンラインリスボンの、港前、リスボン EOS サーバーのリスボン港前が放送ブースとなっておりますが、一応ですね大航海時代オンラインのネットラジオとは歌ってはいますが実況放送なんかではございません。基本的にはゲームの話題をちらほらと交えつつ全く関係ない話、まあ、お題に対する書き込みを皆様に紹介していくとかですね、そんな感じのね、ラジオ番組っていう形になってますんでね、ゲームを知らない人もですね、気軽に聞いていただければと思います。むしろね、大航海時代オンラインと全く関係ない話とかをね、ちょろちょろやっていたりしますのでね、無修正な P がダウンロードできたテレ放題は神でしたっていうことでですねまあ、昔はね、そうなんですよ、重たいファイルとかをダウンロードする場合ね、
うんうん、
夜中にセットして、
うん、
朝起きるまでこのいわゆるほらダウンローダーってあるじゃないですか。
ありますな、
はい、ダウンローダーでねダウンロードしたいものをセットしてね朝まで待つみたいなことが一般的でしたからね。古き良きインターネットですよ、うんうん。でそのね、あのエロ画像なんかをクリックして開こうものならね、こう上からだんだんとこう開いてくるじゃないですか、ね、うん、で大事なところが見えそうなところでね、あの止まってしまうとかね、 ねもっと頑張るよみたいなね
止まるがよい止まるがよい、
はいはい、まあ、そんなわけでですね、古き良きインターネット投稿もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、というわけで、アリスさんも来たということでですね、最初のコーナーの方に行っていきましょうかね。はい、というわけで本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 ブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大航海時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんか行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければそういった情報を耳から入手することができる。またはですね、最近話題になっているニュース、また、個人のですねちょっとした出来事なんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。はい、というわけででは早速行ってみましょう。大航海時代オンラインのまずはワールドニュースから、8月18日、クライアントパッチ内容アップデートが来てますね。はい、不具合の修正が、いくつかございます。上陸地点で回線不良等により再ログインした際、測量地図に目印のオブジェクトが表示されないことがある不具合を修正。貸金庫特典が無効の状態で201個以上のアイテムを取り出せない不具合を修正。はい、佐藤楓の追加調査においてクエストのヒントの一部動きを修正。そして、各国の海軍演習クエストにおいて討伐対象の NPC が洋上に登場しない不具合を修正。ね、自宅生産指示書のアイテムの説明文を修正。アリスさんなんかつぼってたな。
だってイベントにならない。
そうですね、敵が登場しないみたいなね。はい、そしてですねプレイステーション4版では履歴スロットにおいて一部のスキルのランク表記がゼロになる不具合を修正ですね。で、機能としましては新たな幻獣氷雪のリバイアさんが追加、新たな装備品アイテムレシピ、編成錬金のレシピ、新たな、素材効果を追加となりました。で、まあ、あの新たなクエスト発見物、船部品、船員装備ですね。で、船装飾、船員装備共有倉庫に、船員装備共有倉庫に関する初期のが追加ということですね。はい、古き良きインターゲッツみたいなね。古き良きインターゲッツみたいなコメントがございますが、で、機能の変更としましては伝承航路の再進入時間を1時間に変更、そして、伝承航路1層目から各幻獣の出現海域の、移動確率を上昇。で、幻想地図の羽防機において獅子の形をした異物がある不思議な海域内、がある不思議な海域内で使用すると次の階層が幻獣の出現する海域になる効果を追加。で、伝承航路の開始条件を緩和ですね。で、所持金の上限額を3億ドゥカートに拡張。どんどんインフレしていってますね。でも3億ドゥカートでも足りないかもしれませんけどね。
3億ドゥカートって、
はい、
おいくら万円？
おいくら万円でしょう。
熱いよ。
はい、ちなみにですね、アリスさん、コメントでは軽く滑りましたが、はい、思い残すことはありませんとね。古き良きインターゲッツみたいなね。
インターゲッツってなんかそういうネタだったのかい？
かもしれません。
え、じゃあ皆さんもわからなかった？
俺もわからなかった。
アリスもわからなかった。
ちなみにあの、3億ドゥカートは、300メガですね。300メガです。
300メガ。
で、紹介検索において紹介検索条件の一部一致でも検索できるように変更。編成錬金において無効秘術の画面表示レイアウトを一部変更。船装備品の耐久度減少時に表示されるメッセージの変更。で、釣り大会において他のプレイヤーキャラクターとの距離が近い状態でも魚が釣りづらくならないように変更。特商法関連表示の一部分文言を変更ということでですね、あとデリフィンショップ課金アイテムのね陳列品が更新されましたって感じです。はい、ゲッツに関しましては、そのゲッツはね一応そのダンディ坂野さんのネタっていうのは、ご存知で、一応ご存知ですよ。
僕はわからない。
アリスさんはわからなかったわけでございますけどね。
うむ、ダンディって誰？
ダンディ誰ね、 あれですよ、タレントさんですよ、お笑いタレントさんですよ。
ほう。
そう、ゲッツっていう、ね、ポーズというか、ポーズと合わせてね、モーションをするのがね、うん、有名な、はい。
影響さん、さっきわからないって言ったじゃん。
え、いやいやいやいやいやいやいやいやいや、まあ、
欲しいな。
一応ゲッツ自体は知ってますよ。ダンディ坂野さんのネタだったってことはね、うん、までは思い出せまなかったっすけどね。はい、というわけでですね、DOL ヘッドライン、アップデート、クライアントパッチの内容の変更でございました。トピックスの方には特にございませんのでね。ちなみにですね、マクドナルドでたまに仮面をつけて怪盗ナゲッツ、
え、
怪盗ナゲッツって出てますよっていうね。
怪盗ナゲット
怪盗ナゲッツ、いや、俺それ多分マクドの CM だと思うんですけど、それは知らないですね。はい、テレビ CM マクドの CM
怪盗ナゲッツ、
ナゲッツ、
つまりその人って、
はい、
ゲッツの人なんだね。
ゲッツの人ですよ。ゲッツの人ですね。
理解した。
ゲッツの人、
ゲッツの人、
はい。そういえばマクドナルドといえばですね、うん、本日お昼ご飯がマクドでした。今ポテトが L サイズ150円でやってるんで、
うん、ね、もしかして、
はい、
ポテト2つ食べた。
1つですよ。
欲しいな。
じゃあアリスさん、今日私がお昼食べた、バーガーを当ててみてください。
ね、
期間限定ではございませんので、期間限定ではございませんので、うん、
アリスが知ってるバーガーだといいんだけどな。
はい、アリスさんが知ってるバーガーです。
知ってるバーガーですか？
はい、全部知ってます。まあ、定番ですね。期間限定とかじゃなくて定番のやつでございまして、
ダブルマック
で、それを、何を何個食べたかまで開けていただければ。
あ、ほんと？じゃあチーズバーガーを3個。
違います。
あれ、
エッグマックマフィン。違います。
でも分かんないよね。
お昼です、お昼です。
マクドナルドの、
はい、
メニューを見てこよう。
ベーコンレタスバーガー。違います。ビッグマックを5個食えるか。あ、でもね、昔は食べれたかもしれません。いやさ、マクドってさ、マクドナルドって一時期ね、ハンバーガーがこう65円だった時代があるんですよ。
うん、
ハンバーガーが1個65円ですよ。で、それをね、10個とか買って食べてましたからね。
10個。
はい、
10個のうち全部？
いや、全部ですよ。でですね、もちろんその何でしたっけ、大航海時代オンライン その昔のブログでですね、
うん、
その何でしたっけ、バーガーのね、なんかやってたんですよ、うん、めっちゃ昔、これ古き、何でしたっけ、メガマック、
うん、
自称というか、そのメガマックっていうのが流行った時期があってですね、
うん、
まあ、それをね、その手作りメガマックをね、作ろうではないかみたいな感じのね、
うん
ことをやってですね、
ファンがいっぱい余って、
そう、それをね、ファンがいっぱい余ったっていうのをね、確かね、やってたことがあるんですよね。どこだったかな、
はい、
はいはいはい
はい
はい、アリスさんどうぞ。
テリヤキマックバーガー。
テリヤキマックバーガー。違いますね。
全部同じ？
ね、1個と2個ですね。
1個と2個。
はい、
じゃあフィレオフィッシュが1個と、
フィレオフィッシュ1個、はい、正解。
あとね、ベーコンレタスバーガーを2個。
ベーコンレタスバーガー2個食べません。違いますね。ライスバーガー。違いますね。はい、
普通のハンバーガーを2個。
お、 正解でございます。
へん、
はい、というわけでですね、フレオフィッシュ1個と普通のハンバーガーが2個です。
合わせて3つ、
合わせて3つですね。で、何でしたっけ、ポテト用の、ポテトの L サイズですねを1つ、
ね、L サイズ150円、
はい、今150円でございます。はい、というわけでですね、アリスさん、その何でしたっけ、昔ね、スーパーメガ、自分でね、そのスーパーメガマックというかね、そんなのをこう作ろうというかね、やってた、ことがあったんですよ。
うん、
はい、で、その時のね、その画像をちょっとね、引っ張り出してきましたんでね。はい、よいしょ。
あれ、
画像がよっ、ちょっと待ってくださいね。よっ、これかな。これをよっ、あ、ちょっと待って、これやばいな。画像のサイズがおかしくなってて。よいしょ、ちょお待ちくださいね。画像のサイズの関係で、うまく表示できないっていう。よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、で、これで、よっ、あ、ちっちゃい、昔のね、古き良き時代のね、画像なので画像がちっちゃいです。はい、というわけでですね、
まだ見れません。
出します、
まだ見れない。
はい、というわけで、手作り手作り感満載のはい、
まだ見れない。あ、すごい
ね、このハンバーガーをね、大量に買ってですね、
あのさ、
はい、
ちょっと聞いてもいいかな。
はいはいはい、
これ僕ちょっとピサの斜塔ってやつに見えるんですけど、
はい、
あのですね、
はい、
これなんかピクルスとか入ってるの？
ピクルスというか、まあ、肉ですね。はい。
ちなみにこれ、
はい、
上から一口で口の中に打って入れるの？
いやいや、そんなことはできないですよ。そんなことはさすがにできないです。
いや、HR さんならできるよね。
いや、できないですよ。そんなことはさすがにね。
そんなことない。そんな謙遜しちゃってまあ。
ね。ちなみにですね、アリスさん、上の部分は1個しか使わないじゃないですか、一番上だけしかね。
確かにね。
ですんでね、上の部分が7個余っちゃったんですよね。
そうだよね。
はい、上の部分だけこうね、7個が余ってしまったっていう。
7個どうしたの？
別で食べましたよ。はい、
まあ、これはさ、
はいはいはい、
これはね、はい、やっぱりゆで卵を作って、
はいはいはい、
自分で挟んで卵パンにしたりとかさ、
はい、
あとちょっと一個ずつ持ち歩いて、
はい、
駅とかにいるハトさんにちょっと巻くように持ち歩いてみるとかさ。
アリスさん、ご安心ください。
何？
何でしたっけ、スタッフが美味しくいただきましたというよりもエイジャルが美味しくいただきました。
どうやって？
全部食べましたよ。
どうやって？
組み立て直して
ちょっと待って。
はい。
じゃあこれ何？これ分解したの？
いや、だからそのね、これってそのハンバーガーを7個買ってきたんですよ。 ハンバーガーを7個買ってきて、
でも肉は8個も入ってるよ。
1,2,3,4,5,6,7,8、 あ、ほんとだ、8枚かな、8個買ってきた。あ、そうそうそう、8個で合ってる。だってさっき7枚パン、ね、7枚あの余ってましたけど、一番上は1個ここで使ってますから、
そうだよね、
合計8個です。8個買ってきました。
もう待って、
はい、
このピザのシャトーを崩したわけじゃない。
このピザのシャトーのまんまだと食べれないんで、ビッグマック分ずつぐらい食べました。
え？反対。
いやー、まあこれをやった時はですね、もうしばらくハンバーガーは食いたくなかったですね。まあスーパーそのメガマックっていうのがですね、はい。
うん、8個のハンバーグをどれくらいの期間で食べたの？
確かね、1食で全部は食いきれんかったから2食ぐらい、
うん、お
ー、2食だったらほら4個じゃない、俺確かね、
いや2食でもちょっとすごい、
5個3個ぐらいですね、で食べましたね。
うんうん、
はい。まあ、このメガマックっていうのがですね、一応そのパン、肉、肉、パン、肉、肉、パンなんですよ。
肉、肉、野菜、野菜、肉、肉、野菜、
パン、パン、肉、肉、パン、肉、肉、パンなんです。まあ、一応間に野菜もちょろっと挟まってたりしてるんですけど、これがそのメガマックだったんですよね。ですんで、それをね、このスーパーメガマックということでですね、ハンバーグを2倍に、ついでにパンも3倍にするというね、感じでやってみたんですが、
ね、恐ろしい。
まあね、スーパーメガマック、これね、いつのネタだったかな、懐かしいな、これ2007年のネタですよ。2007年ですよ、2007年。ね、まあそのメガマックがそのパン肉肉パン肉肉パンなんで、それに負けないようにね、パン肉パン肉パン肉パン肉パン肉パン肉パン肉パン肉パンですよね。はい、
そんな肉しみ込めるかの音か
ね。まあ、そんな感じのね、まあ古き良きインターネット時代のそのね、ネタ行為ではございましたけどね。まあ、今日はその一応バーガー3つだけですね、フレオフィッシュ1つとハンバーガー2個、あとポテト L サイズなんでね、控えめです。ちなみにアリスさんはハンバーガーって好きですか？
好き。
おお、よかった。カロリー
でも結構フィレオフィッシュ食べる率が高い。
フィレオフィッシュ美味しいですよね。
美味しいよね。あとセブンイレブンのフィレオフィッシュのパンも好きです。
あ、でも俺ね、フィレオフィッシュはマクドのが好きかな。
うんうん、そりゃまあそうなんだけど、うん、
はい。でですね、一応そんなネタをやったところで、まあ、古き良きインターネットネタをやったところでですね、ヘッドラインの続きいきましょうかね。はい、何でしたっけ、最近話題のちょっとしたニュース、話題なんかで紹介したいのが一つなんかあったのかな。
うん、
はい、何でしたっけ、今ですね、アンドロイドの携帯でお使われている方がいると思うんですけど、ついにですね、ファーウェイのスマートフォンがですね、そのアンドロイドのアップデートが不可になっちゃうらしいんですよね。
どういうこと？
何でしたっけ、その一時期そのファーウェイのそのスマートフォンにですね、あってはならないものが その入ってたっていうのがございまして、でそれでですね、うん、一応そのもう、禁輸処置が取られたんですよね、うん、でそのためにその Google のサービスが搭載できなくなったので、まあ、一応その何でしたっけ、まあ、当然そのライセンスの契約上しばらくはアップデートが行われてたんですが、まあね、うんうん、その期間有効期限がライセンスの有効期限が切れてしまったので、今後はアップデートできなくなってしまったっていうね、はい、
うんうん、
ってな感じですね。まあ言ったらその何でしたっけ、うん、であと最近その問題になったのが、うん、動画の投稿アプリでさ、TikTok ってやつあるじゃないですか。
ごめん。
はい、TikTok がですね、なんか何でしたっけ、
うん、
iPhone の、iOS14 のその新機能でですね、アプリの、他のアプリなんかが、その入力中のテキストを読み込んでたりする、まあ、いわゆる盗撮とか盗聴みたいなことをしてたら、それをその警告としてですね表示する機能が追加されたんですよ。だからそのなんか怪しいアプリが入ってて、そのパスワードとか入力してるのをそれをその読み取ってたりしたら、何々のアプリに読み取られてますよみたいなね警告が出るっていう機能が追加されてですね、そしたらその TikTok を起動してたら、テキストを入力してたらバッチリその TikTok がですね、あんたのテキスト読まれてますよみたいな感じの警告がドバババババババッとこう出続けるというね、はい、そんな感じのあれがございまして、ですんでね、まあ何でしたっけ、本当そのコピペした内容なんかも全部読み取られてたらしいんですよね。ですんでね、そのこの TikTok をね、入れてた場合、いわゆるそのテキスト、まあ、自分がキーボードで入力している文字とかが全てね通信されてたっていう、うん、ことが判明してしまいまして、まあ、現在ですね、そのアメリカなんかがその使用禁止の方針を、まあ、示したらしいんですよね。でも、日本でもその一応ね、規制を求める声が出てるんですが、まあ、いかんせんこの TikTok という動画投稿アプリなんですが、16歳から24歳の若いね、まあ、特に女子高生の方々が日頃のコミュニケーションとしてですね、随分と利用してたので、なんかその、うん、そういう方々からのその批判が非常に大きいっていう感じなんですよね、はい、ですんでまあね、これに関してはね、何でしたっけ、TikTok なくてもまあ大丈夫だとは思うんですけどね、いやー、いかんせんね、データを抜かれまくってる状態をね、
うん
ですね、はい、でですね、あともう一つ、ちょっと問題が出てたのがですね、はい、何でしたっけ、まあ、今、非常に人気のあるゲーム、サバイバルゲームで、フォートナイトっていうのがね、あるんですよ。まあ、アリスさんもご存知だと思うんですけど、有名なフォートナイトってゲームがですね、その、スマホ用の、その、スマホ用のそのフォートナイトがですね、なんとその、アップルのアップルストアからですね、iOS 版のフォートナイトが、 ガイドライン、うん、ガイドライン違反ということでですね、削除されたらしいんですよね。
どんな違反をしてたの？
一応ですね、そのものとしてはその、そのフォートナイトを開発しているそのエピック社がですね、そのアップルへの手数料支払いを回避できる課金システムを発表したらしいんです。さらにですね、Google Play さんなんかも Android 版のフォートナイトも削除されてるらしいんですよね。
うわー、なんかどうしようって。
そうですね、まあ、エピックゲームさん自体は Apple Store の独占に異議を唱えたっていうことらしいんですが、
うん、
だからまあこれに関してはその一応ですね、フォートナイトに関しましては現在、ストアから削除した上、その開発者アカウントを停止するっていう告知ですね。ただ問題はですね、
うん、
1個問題があるんですけど、そのこのフォートナイトを、ね、ゲームを使用する、ゲームを作られているそのエンジンということで、そのアンリアルエンジンっていうのが使われてるんですよ、
うん、
でそのアンリアルエンジン自体がひょっとしたらね、その規約あれに引っかかっちゃう可能性があるということでですね、
うん、そのなんとかエンジンっていうのは他のゲームも使ってる、
アンリアルエンジンはもうありとあらゆるゲームに使われてますよ。
そしたらそれがもしも違反になっちゃったらもう、
でその何でしたっけ、エピックの開発アカウントが停止されると、まあ、アップルプラットフォーム向けにもアンリアルエンジンっていうのは、うん、とあれされてるんで提供されてるんですが、それがアップデートができなくなるので、そのアンリアルエンジンを利用してるゲームがね、開発にものすごい影響が出てしまうっていう可能性なんですが、
うんうん、
まあこれね、アップルのアプリに関してアップルストアからでしかダメですけど、アンドロイドの場合は別に Google プレイ通さなくてもいけるんですよね、
うん、ああそうだね、
その DMM とかなんかは Google プレイ通せないようなアプリとかをね、提供する場合に DMM ストアからねやったりするできるようになってるので大丈夫なんですけど、アップルはねアップルストアを通さないといけないので、うん、脱獄しない限りはね、
なるほど、
通さないといけないので、その致命傷になるんですよね、うん、はい、はい、というわけ で、
僕も一回ラインの年齢認証をなんとかしようと思って脱獄は一回やったけどね、
うん、
でも今もうまた入獄してるけどね。
そうですね、はい、一応、お休みなさい。
でもおかげで時々中国か、
はいはいですね、まあ、でもね、この問題はこのアンリアルエンジン自体をね締め出してしまったらね、そのゲーム自体が、ゲームをやるなら Android 買わないといけないっていうようなことがね結構出てきちゃうんですよね、
うん、そうなったらさ、
はい、
Apple も商売上がったりになっちゃうからちょっと無理だよ。
うーん、そうですよね、
うん、そうでしょ。
確かね、そのリトルウィッチノベタもアンリアルエンジン使われてたんちゃうかな。はい、だから結構ね、そのアンリアルエンジンを使用してるゲームって、非常にこのアンリアルエンジンっていうのもね、もともとは何でしたっけ、アンリアルトーナメントでしたっけね、アンリアルっていうゲームがあったんですけど、それに使われてたそのエンジンなんですよね。
うんうん、
あ、ノベタはユニティだったかな、ユニティ、まあ、最近だとそのゲームで使われてるエンジンはアンリアルエンジン、あとユニティとかですね、そういうのが非常に多いんですけど、ノベタはユニティだったかな、ちょっと思い出せないですけどね、そんな感じでですね、これが締め出されると結構大変だかなっていうね、まあ、今後そのね、 そのドッキン法とかその辺の兼ね合いとかもね出てくるとは思うんでね、今後の動きに注目したいしておきたいと思います、
うん、はい。
そしてですね、全く関係ない私仕事でなんですが、本日ですね、ほら私この前にその、うん、400のバイクの免許取ったじゃないですか。
あ、うんうんうん。
で今日ね、何でしたっけ、埃かぶってて
免許証、
埃かぶってて、眠ってたですね、うん、倉庫の中に眠ってたそのホンダのシャリーっていうバイクがあるんですけど、
うん、
それを引っ張り出してきました。
ほう。
はい、もうサビサビのボロボロ状態だったんですけどね。で、ケルヒャーで、
でもいいな。
はい、ケルヒャーでね、全部洗って、きれいに洗ってですね。まあ、うん、まだサビだらけですけど、サビ取りで磨いても取れないレベルのサビが大量にね、ついてて、もう完全にボロボロ状態だったんですが、エンジンは快調でですね、普通に動くんですよ。ですんでね、まあ、明日あたりにね、保険でも保険、自賠責の保険ちゃんとかけて、
うんうん、
ね、サビを落としてその塗装してですね、乗れるようにしようかなって考えてたりしてるんですけどね。なんか今そのなんか希少車ということでですね、なんか非常に人気のあって中古車相場は結構高いみたいですね。
そうなの？
そうみたいですよ。もう生産されてないみたい
です。じゃあお宝
お宝です。お宝、はい、ボロボロボロですけどね、もうサビサビのボロボロですけどね。
ボロボロでもだからだよ。
だからなんだろう、イメージとしてはそのなんか昭和レトロな感じのね、はい、緑に塗装かな、うん、いや車体が白なんでね、うん、とりあえず上から白を塗る感じにしようかなとかって思ったりしてるんですけどね、
うんうん、
まあ意外とね、快適にエンジンの動作自体は非常に快適にだったんですが、
うん、
もうバッテリーがねダメになってるんですよ、
うん、
ですんでね、何でしたっけ、方向信号機をつけるとさ、チッカチッカするじゃないですか、うん、でもバッテリーが死んでるんでね、もうピーみたいな感じでつきっぱなしになるんですよね、方向信号機出そうとすると。ですんでその
バッテリーを
バッテリーも交換しないといけないですしね、
うん、
で、
あとは、ね、タイヤは？
タイヤは大丈夫です。
え、すごいね、
はい、タイヤは大丈夫でした。いや、これね、実を言うとね、
うん、
このバイク自体が私のおばあちゃんがですね、
うん、
その私がこの、保育園に行くときに、もともと原付があったんですけど、原付は2人乗りできないですから、その私を送り迎えしてもらうために、うん、俺の親父が買ったんです、
うんうんうんうん、
俺の親父が保育所に私自身をこのね、送り迎えしてもらうために、このバイクを買ったので、まあ、私は自身その保育所の頃にね、ばあちゃんにこの後ろに乗せてもらってね、通園してた記憶があるんですよね、うん、ちゃんと。ですんでね、その思い入れのあるバイクが私自身が乗ることになるとはみたいなね、
めくりめぐって、
何年越しやねん
って話ですよ。でもそのバイクは何
cc？ 確か70、125かな。
あ、
ですね、原付よりちゃんとスピード出せるやつです。
うんうん、
まあ、せっかくなので、ね、400の免許普通免取ったのでね、乗れるようにね。ちなみにシートも破れててですね、サドルもね、サドル交換とかもしないといけないかなとかって思ったりとかね。
直してあげてください。
はい、まあ、ただ普通に動くんですよね、
うんうん、
はい。そして Amazon で 6V バッテリーね、コメントいただいてますが、そうなんですよね、 6V のバッテリーを買わないとね、今ではその 12V とかが主流になってるんですけど、昔のやつですので 6V なんですよね、それを買わないといけない感じでございます。 はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインでございました。レイブンズナイトお題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、自称、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
ちょっと半分溶けかかってるアリセラフィムです。
暑いのか。
そうだよ、
暑い。
熱帯雨林だよ。
はい、というわけでですね、本日のお題を早速紹介したいと思います。本日のお題は古き良きインターネットです。はい、まあフラッシュプレイヤーのサポートが終了が迫ってる今日この頃なんですが、なんとフラッシュの新作ゲーム人生終わったの大冒険2が投下されたということでですね、まあ、時代は移り変わるものですが、昔のフラッシュ作品というものは素晴らしかったものが多かったと思います。まあ、それだけではなくですね、ネットの環境自体も時代に応じて随分と進化したものです。まあ、そんな中ですね、少し振り返ってみるのはいかがでしょうかね、ということでですね、本日のお題は古き良きインターネットでいってみたいと思います。まあ、懐かしのフラッシュ作品だとかですね、ホームページ、ゲームなどなど、まあ、思い出深いものをぜひ語ってください。ご投稿お待ちしておりますということでですね、はい、アリスさん、古き良きインターネットといえば何を思い浮かべます？
古き良きインターネットといえば、
はい、
ここはまず X68000 から入ったんですけど、
X68000、
はい、一番初期型です。
なんと
兄が僕まだ病気で療養中の時に、兄がこれで絵でも描けと置いてくれたんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
まあ、その前はね、MMX で曲作ったりとかはしてたけれども、インターネットっていう世界には X68000 で、
はい、
当時なんだっけ、有名なプロワイダーだったんだけど忘れちゃった。
ニフティ？
ニフティじゃないな、あ、 AOL？ あれ？
あ、 AOL、 はいはいはい、
うん、そこでなんかちょっとだけ無料があったので、
はい、
お試しみたいなので、
はい、
で入ってみて、でまあそれからなんだっけ、なんだっけ、インターネット Q じゃなくて
インター Q
でよかったっけ、
インター Q、
インター Q、
インター Q、
そうそうそう、そこで、
はい、
うん、比較的に入って、で先に入ってた友達とかが、
はい、
IRC をちょっとね紹介してくれたんだけど、はいはいはい、いきなり IRC のチャットに入ったら、皆さんこんにちはって打ってる最中に、僕こんにちはって打ったし、もう他の話題になってるから、あーってなって、なかなか発言できないようになってたけど、
はい、
でもまあね、打ってりゃすぐになれるから、
はいはいはい、
うん、でまあ初めて2ヶ月ぐらいで、はい、ホームページ作りたいなって思って、
はいはいはい、
最初メーリングリストに入ったんだけど、うん、でホームページのこう中身を見て、ソースを見て、メモ帳で貼り付けて、はい、でちょこちょこ中身をいじって、あ、ここいじるとこうなるのねみたいなのを独学で
なんと
ちまちまやって、
テキスト独学ですか、アリスさん。
うん、それでホームページ作って、
はい、
うん、そのうちほらホームページビルダーとか
使う、そうですね、
けど何だろう、あれ、後ろで背景こう動かしたりとか、
はい、
Java か、
Java ね、
Java を使ったら 常連さんたちが、はい、サイトが重いです
あーっ あ, あったあったあったあった
で不平が来たので、
はい、
シンプルイズベストになって
ってかあれですよねその X68000 ってさ、
うん、
発売当初40万ぐらいしてなかったですか
えそんなにそんなに高いはずないよ
そうう
ん
そうなのかまあでもあれですよね、うん、その何でしたっけ古き良きインターネットっていうわけではないですけど、
うん、
私もねその掲示板のね例に載せてるんですが、
うん、
その何でしたっけ、ウルティマオンラインのねやってたんですよね、うん、でそのウルティマオンラインのそのホームページみたいなのを作ってたんですよう
ん、
でそれを当初のまんま残してるんですよ
おー素晴らしい
はいねそれがねめっちゃ今では考えられないようなページでして
、うん、
アドレス一応掲示板に貼ってますけど見てもらったら分かると思うんですけど、うんね、ある意味ね黒歴史レベルです、
はい、黒歴史
レベルなのでね
ちょっと今ヘイブンズナイトへ行ってみよう
はい
よいしょ
ね
ヘイブンズナイトの掲示板
ヘイブンズナイトの掲示板ですねはいウオの漫画読みましたということでウオの漫画自体もそのねあの途中で打ち切りみたいになってる感じではございますけどねはい
どこだろう
例のところにね
どこだ
って例の2
あこれかあった
ですね昔のまんまこっそり残していますまさに昔のまんまのホームページみたいな感じのね
うんうん
まああとはね初めてプレイしたネットゲーム
この頃ももうすでに緑なんだね、うん、
この頃から緑ですはい、うん、むしろそのこの頃のねそのキャラの印象がいろいろとねあのプロフィールの時からその、受け継がれてると思います頭バンダナ巻いてみたいなねもうこの当時から私は緑でしたはいですんでねなんて言ったらいいんでしょうそう何を言うなんて言ったらいいんだろうね懐かしいね、
うん、
懐かしいねはいまあこんなねことをそのホームページ自体も、ね、
すごいね
え、なんすか何がすごいんですか
すごいね、がっちりと
何ががっちりですか
え、ちゃんとページがきっちりできててい
やいやいやいや、でもこれ古き良き昔のページでしょ、
うん、ね、
はい
日韓戦争がすごく気になって開いたらすごいことに
え、なんでしょう
なんですかこのこの名前というか
あ
すごいねこれ何これ、
いや何か何でしたっけ韓国の方々がですね、うん、その
「I love Japan」
みたいな感じでね日本のサーバーに乗り込んできてむちゃくちゃ しだしてもう ごっちゃごちゃになったって感じですね、はい、まあそんなね、まあこの当時はね、すごい懐かしいというかね、もうごちゃごちゃした、
うん、
ね、いろいろとその楽しかった時代でございます。
でもなんか、
はい、
なぜかうっすらと次のワールドカップ韓国予選敗退とか書いてあるけど、
そうだからそれを確かワールドカップが行った時に、
うん。
うん、そのだから日本のサーバーにその韓国の方が大量に流れ込んできて、
うん
うん、でそのチャットで煽り合いをしてたっていうことだったと思いますけどね、うん、そんな感じですね、
うん、
まあ懐かしのねこの古き良きインターまさに古き良きインターネットだと思いますけどね、であとは思い出深いものとしましては、フラッシュの作品でですね、うん、 何でしたっけ、うん、月の橋雫っていうのがあるんですよ、うん、とあと雪乃っていう作品がね、フラッシュの昔のねフラッシュアニメみたいかな、うん、オリジナルアニメみたいな作品なんですが、
うん、
これがまたね、ね、月の橋雫に関してはちょっと優しくも壮大な話で、さらにそこからかなり未来に進んだね、未来の話みたいな感じで、その続きものなんですが、
うん、
これがまたね、結構壮大というかね、うん、すごい作品なので、今でもね、あの動画サイトとかで見れますので、ぜひぜひこのフラッシュ作品 の、 その月の橋雫と雪のですね、これはあの興味のある方見てみてください。雪のに関しましては、あの文字だけバージョンと一応フルボイスバージョンもあります。
うんうん、
はい、あとですね、これ有名なんですけど、 C の歌って知ってます？
え？
C の歌、これもフラッシュ作品なんですけど、
C？
C の歌っていうのがあってですね、
わからんの。
これもこれはね結構有名だったんですけど、あの某ヘフラックからですね、圧力で公開が停止になったんですよね。結構有名な話です、はい、ただまあ、この時点でですね、いろんなところにミラーは置かれてまして、現在でもですね、ニコニコ動画をはじめとしたいろんな動画サイトで見ることができますので、この C の歌はちょっと見てください、うん、見てみていただければ。結構ね、まあ、作品としてはちょっと悲しいお話なのかな。そして初めて使ったメッセンジャーソフトは ICQ でございます。
ICQ
かっこーってやつですね。
かっこー。
アリスさんはでも ICQ より IRC の方が先だったんですよね。
うん、そうだね。その次に ICQ。
うん。そう、ICQ でやり取りをしていたあの子は今どこで何をしてるんでしょうかね。
ね、あの花びらマークがこう緑の花が。
そう、あの私のね、名前 HR っていう読みを。考えてくれたあの子は今どこで何をしてるんでしょうかね。
わかんないよ。
え？
結構なんか今、はい、本のタイトルで、
はい、
そいつ今頃パフェ食ってるよっていう本のタイトルを思い出したい。
なんと
なんかね、
はい、
いろいろ心のもやっとしたものを、
はいはいはい、
こう考えると気が楽になるよっていう本なんですよ。
はい。
だからこう例えば相手のことを悶々と考えていても、はい、多分そいつ今頃パフェ食ってるよって、
はいはいはい、
じゃあ俺も何々食べよって気になるっていうね。
なるほどね。
いい本だよ。
はい、では来ている投稿をちょっと読んでいきたいと思います。ファンネルネハンジャッチョーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃ。どうもこんばんは。
こんばんし
ゃ。懐かしのインターネットというと、ネットサービスが始まった95年、15歳の頃から広まった、00、20歳の時を思い出していると、いろいろあるけど個人的に思い出すものは、電話回線の通信サービスのダイヤルアップサービスだったので、電話をしていると回線が使えず、ネットをしていると電話が使えなかった。まさにそうですね。はい。でダイヤルアップだったので、考えずにやってると手筋が凍る請求金額の請求書が NTT から届いた。そう、今ね通話も月額無料なんですよね。こんなん考えられなかったですよね。
うん。
で今の5ちゃんの前身の2チャンネルが、匿名掲示板ではなく実名でやり取りしていて、話題ももっとアカデミックなもので、専門知識がないと置いてきぼりだった。あー、なるほど。私が2ちゃんをした時はもうすでに匿名掲示板になってましたね。はい。そういえばその、ダイヤルアップではないんですけど、 ADSL の時とか電話がかかってきたら大航海時代オンラインの回線落ちたよって、確かにありましたね。まあ私の場合電話がかかってくるとほとんどなかったですけどね。はい。
電話、あ、そうだ、電話かかってきたら落ちるんですか。そう、懐かしいな。
で、ガラパゴス諸島やケイマン諸島、クック諸島、アンティル諸島、マーシャル諸島といったよくわからんところから頻繁に変なメールやウイルスが来ていた。 ね。で、電話がかかってくるたびに BOL にし直したっていう、ね、方もいらっしゃるみたいですし、で自分がネットをしている時間は他人も接続しているので回線が重たい、特にテレホタイムですね。
テレホタイム、
テレホタイムですね。はい。で実は灰色の公衆電話にはダイヤルアップ回線機能が付属していて、ノート PC とつないでネットができた。そうなんですよね、あの昔のね公衆電話で、モジュラージャックがついてた公衆電話 ありましたね。
うん、あったあった。
はい。で無線という概念がないので電話機本体から部屋までの長い電話線部屋の電話線を PC の部屋まで接続する大工事になった。そしてその電話線に足を引っ掛けて転ぶ、つまずくっていうことですね。あ、ちなみに私の今お家現在なんですけど、あの、
うん、
何でしたっけ、ちょっとね、あの回線の工事とかができてないので、ルーターのある部屋から私の部屋までね、うん、LAN ケーブル3本走ってます。
おうおう、
はい、お隣の部屋のから廊下を伝ってですね、 LAN ケーブルが私の部屋まで3本引き込んでる状態です。でですね、人気の掲示板で新規の書き込みがないとサーバーがなくなるので、定期的に星マリモがサーバーを保全しに来ていた。
なんか変なものが今聞こえたような気がした。
いや、このね、あの星マリモなんですが、あの保守をする保守なんですよ。あの保守って、ま、あの保護するに守るってあるじゃないですか。で、なんだったっけな、その掲示板とかにそのまさに書き込みとかをあのせずにほったらかしになってたら、まあ、あのレンタル掲示板とかですね、レンタル掲示板とかでその、あの掲示板が利用されてなかったら削除されるっていうのがあったんですよね。
あったあった。
でそれを書き込みをその何でしたっけ、保守するためにこのホッシュマリモというキャラがホッシュホッシュみたいな感じでやってたのが、何でしたっけ、まあ、あの歌が先に出たのか、この星マリモが先に出たのかは謎ですけども、はい、まさにその、それだけのために星星って書き込みみたいなのがあった感じですね。
恐ろしいことです、恐ろしいことです。
そしてその星マリモが電脳世界からリアルに飛び出し、ドラえもんのバインバインの栗まんじゅうのどこかで繁殖しているらしいんですが、というものを思い出しますね。だからこれね、本当卵が先か鶏が先かみたいな感じなんですが、そのね、うん、あのホッシュマリモのアスキートアートが先なのか、あの謎のね、恐怖の歌が先なのか分かりませんけどね。はい、
誰だよあんな歌作ったのは。
いや、あれなんかほんま謎なんですよね、都市伝説ですよね。
ブーブーブーブー、
意味も何喋ってるのかも分かんないですし、
気持ち悪いから思い出したくないです。
はい、はい、先生大変です、マイクロソフトがインターネットエクスプローラー11のサポート終了を発表しました。おっと、エッジに一本化するそうですね。はい、インターネットエクスプローラー11がサポート終了ですよ。
あら、まあいつぐらいに。
でもね、何でしたっけ、インターネットエクスプローラー11がサポート終了したらさ、
うん、
何だったっけ、マイナンバーのペイ、
うん、
あれができなくなるじゃないですか。あ、マイナポイントがね、
わかんない、
いや、マイナンバーとかカードを利用したそのマイナポイントっていうのがあるんですが、それをその申し込もうと思ったら、インターネットエクスプローラーじゃないとダメなんですよね。
あ、そうだそうだ、
はい、
そうだった。
あ、でもね、
それはエッジになるわけだ。
でもそのマイナポイントなんですけど、今一応 Chrome と Edge でも、できるようになったらしいですね。 はい、アイシバルでそのマイナポイントできなかったんですが、
うん、
一応その Chrome ではその Google Chrome のウェブストアでマイナポイントの、うん、あれが何でしたっけ、アドオンが追加することによって、はい、あとマイクロソフトエッジもですね、拡張機能をインストールすることで申請手続きが可能になったらしいです、
うんうん、
はい、まあ IE がサービス終了、これ大変ですよね、まあ、インターネットエクスプローラーね、古き良きインターネットの時代が一つ終わった感じですね。
うん、
はい、では続きまして泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
古き良きインターネットの二大巨頭サイトといえば、バーチャルネットアイドルチユ12歳、懐かしい
懐かしい、
と侍魂ですね。チユ12歳の可愛らしい姿から繰り出される予想もつかないマニアックな話題に、様々に驚愕して、侍魂の中華キャノンから大陸の技術力に驚愕して、ネット黎明期は熱かったなぁとインターネット老人会の泉が申しております。はい、ちなみにあのあれって確かね、侍魂の中華キャノンってさ、中華キャノンじゃなかったんですよね、あれって先行者なんですよ本当元の名前ね。
あの侍魂って、
はい、
サムライスピリッツとは違うの？
あ、違います違います。
なんか聞いたことがあるんだけど思い出せない。
あ、でもね、今でもサムライ魂はありますよ、
うんうん、
はい、あのサムライ魂で検索していただければ、そのサムライ魂のね、ホームページありまして、そこにあるその最先端ロボット技術ってところでですね、
うん、
はい、それを紹介してるもので、その先行者ですね。でその先行者がそのまあメジャーになって、そのプラモ化したりとかですね、いろいろとあったんですよね。その時にその中華キャノンみたいな感じのね名前になったんですよね確か、
うんうん、
はい、ちなみにあのその中華キャノンの、プログラムじゃない、あの中華キャノンのそのプラモデル持ってます。
うん、おプラモデルも出てた。
ね、確かね、ネットランナーの付属品だったと思いますよ。ネットランナーっていう雑誌があったんですが、それにその中華キャノンって言って、あの先行者のプラモデルだから、私の中ではその侍魂を先見てたので、あれは中華キャノンっていうよりも先行者っていうねイメージが非常に強いです。はい、追伸 HR 先生、先日のカンコレの配信深夜2時頃まで拝見しておりましたが、泉は途中で寝てしまいましたが、先生は結局クリアできたんでしょうか。クリアできました、見事クリアできました。本当にギリギリのギリギリでクリアできました、やったぜ。一応ね、その何でしたっけ、60連敗のね、記録に関しましては、動画上げてますので、興味のある方は見てください。はい、では続いてこれ重複投稿がありますので、次いきたいと思います。キューベイさんからいただきました、ありがとうございます。いまだに入院中のキューベイです。
何
キューベイさんが入院してるそうです。
大丈夫なの？大丈夫なの？どうしたの？怪我したの？
わからないです。怪我なのか
病気
な
のか
わかりませんけど、あ、一応近況、出てますね。古き良きインターネット、UO、ウルティマオンライン、テレホかな。テレホは ISP の回線数が少ないので毎日争奪戦だったね。ウルティマオンラインは正式サービス開始時にパッケージを個人輸入してやってました。懐かしいな。おー、私ウルティマオンラインプレイした時は、あの一部日本語になってましたからね。はい、近況報告出てますけど、まあこちらはですね、ちょっとそのおっと
な、なに、
はい、これはちょっとね、結構、強烈ですんで、まああのね、近況報告は、掲示板を見ていただければと思います。まああの無事ね、生きて帰ってくることをね祈っております。
生きて帰ってくるというと、 はい、まさかコロナかな。
いや、なんかコロナではないそうですね。
どっこいしょ、どっこいしょ。
はい、というわけでですね、追加でチェルミムさん、ポイントをいただきましてありがとうございます。まあ、キューベイさんが無事退院してくれることをね、祈っております。一応月曜日にですね、手術するらしいですね。はい、ですんで、まあね、来週の水曜日は書き込みできないかもしれませんけど、まあね、キューベイさんの元気な書き込みが、この後もこの今後もね見れることをね、応援してますんで、頑張ってくださいっていう表現はおかしいかもしれませんけど、ね、無事退院になっております。はい、というわけでですね、追加でチェルミムさんからコメン、ニコニコ広告いただきましたので、現在2位にランクインしました。何が2位なのか気になりますけどね。はい、現在2位にランクインしたそうです。まだね、追加でコメン、広告残ってるので、1位目指してポイント突っ込みましょうかね。はい、
突っ込むんですか。
1位目指して、私もその自作自演のポイントをね、いくつか突っ込んでおきたいと思います。はいね、獲得したポイント、獲得したね、チケットをまだまだまだまだ使えるのでね。はい、チケットを使いつつね、1位になるまでね、頑張って、現在ね、この広告貢献度1位は私です。自分の番組に、自分で大量に広告しているっていうね。はいね、今日だけでね、1万ポイントも広告してしまいましたよ。やったぜ。
ああ、
はい、まあ、そんなわけでですね、もう少しで、もう少しで1位になりそうです。もう少しで1位になりそうなんですが、よっ、まあ、自作自演の、ね、現在2位にランクインしてるそうです。まあ、1位になれないということはですね、私らより上にはものすごいね、あれが、放送主がいるのではないかなって思っておりますけどね。はい、まあ、そんなこんなでですね、古きインターネット、続いての掲示板、掲示板の投稿を見ていきたいと思います。サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
昔漫画で見て嫌だなと思ったネットと脳みそをつなげる技術が、そのうち本当に来そうで怖いと思うサンミッシェルですね。このネット世界と脳をつなぐ技術、まあ漫画とかでしたら
広角
機動隊が有名ですよね。まあ、私ゲームの中ではですね、バルドフォース、バルドシリーズ、まあエロゲなんですけど、
お
はい、バルドフォースとか、あとはバルドスカイですね、あれなんかもそのネットの世界に脳みそつないでロボット乗って戦うゲームですけど、ね、エロゲですけど、そのエロゲ以上にそのアクションゲームの要素が非常に強くてですね、
うん。
ね、投稿動画とか見たらエロシーンとかじゃなくても完全にねコンボ動画とかが上がってるようなそんなゲームだったりするんですけど、ね、そういうそのゲームもちょっとあれなんですけど、でもアリスさん、もしネットの世界にね、
うん、
脳みそつなげる技術ができたら、
うん、
まあ、もしそういう技術を利用するためにその体内にインプラントを入れないといけないとかになったりすると、
うんうん、
ね、ほら、当選しましたって、
インプラント、あれ、指揮システムを入れてくれ、
インプラントシステムの、実験体になる、権利得ました、アリスさんは参加しますか。
します。
俺もします。、はい、怖いというよりもぜひぜひぜひ来てほしいですね。はい、さて本日のお題ですが、こちらはいかがでしょう。ピーピーピーガガガガガガ、ピーピーピーガガピーゴガガガガガガガ、ピーピーピーピー。
だからね、昔の PC ってそんな音してたよね。
え、これモデムの接続音じゃないですか。
え、そうなの。
え、モデムの接続音でしょこれは。
ピーピーガガガガガガガガガってなんか、
はい、
ハードが言ってなかった。
いや、そのハードはカリカリカリカリカリカリカリカリカリですよ。はい。アリスさん、有名な、ダイヤルアップの接続音じゃないですか、これ。
あ、そっかそっか。うん、思い出したよ、思い出したよ。
これですよ、これ
懐かしい
ね、ダイヤラップのズドコン。でもね、その BB ガーの後にプープープーっていうね
つら
ね、これでもあれですよね、その勝手にダイヤル級2のに書き換えられてて、とんでもないね、うん、金が入っ、請求が来るとかね、あったじゃないですか。
うんうん、
ダイヤル級2ね、何でしたっけ、エロサイトに行こうと思ったら勝手にね、
ダイヤル Q2 回線に、そんなあったね、
国際電話にこのね、意図せず接続されてね、とんでもない通話料のね、請求が来るっていうことがありましたよね。
うんうん、
まあね、ですんでね、このね、今ではなかなかね考えられませんけどね、その昔のインターネットは月額課金でしたね。はい、四天使チェルビムさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
近所の家電店のエアコンのコーナーで熱中症に関することが掲示されていて、なるほどと思ったチェルミンです、こんばんは。何が掲載されていたのだろう、こんばんは。さて、お題の古き良きインターネットなんですが、自分が初めてプレイしたネットゲーはウルティマオンラインでした。 DOL がプレイオープンするまでメインでプレイしていましたね。イチャルさんのウオページの画像で、こちら77番、ここにですね、この中にうっすらとではありますが自分のキャラの名前があります。なんと、名前の後部のギルド略称名からして自分に間違いないということですね。
すごいよ、
ここに載ってるらしいですね。
いつの間に、
いつの間に、いつの間に一緒にプレイしてた、いつの間にか一緒にプレイしてたわけですね。
素晴らしいな。
ICQ はウルティマオンラインで他のプレイヤーとモンスターからドロップしたアイテムとかを取引することに使っていましたね。皇族類似サービスに押されて知名度が低下していますが、現在もサービスは続いているようです。なんと、MSN メッセンジャー、Windows メッセンジャー、Windows ME や XP に標準でくっついていたメッセンジャーソフト、現在は Skype と統合されている。そうですね、 MSN メッセンジャー使ってましたね。
MSN、 そういえばそんなのあったっけ。
昔のインターネットはウイルス対策も今ほど、強固ではなく、ページを見ただけで感染したり、ダイヤルアップ接続の時は知らない間に接続先をダイヤル Q2 に勝手に変更されていたりしましたね。おお、これはさっき言った、さっき、話題になった話です。私が話したやつもね、まず気づく、ダイヤルアップ接続ナローバンドではもともと通信速度があまりに速くないので、まず気づくことはなく電話料金の請求額でびっくりするということが一度ありました。請求変更の手続きを取って以降無視しました、というか来なかったそうです。はい、請求変更の手続きというのは、Q2 などのサービス料金請求を通常は NTT などがお客様に代行して請求するが、それを NTT とかが代行を拒否して業者そのものにさせる手続きのこと。黎明期のインターネットでは、勝手に Q2 に変更されたりすることが多々あったので、そういうことができるように制度が変更された模様だそうです。模様、自分は当時皇族していた、 ラジオライブで知っていたため速攻その手続きを取ったそうです。ほうほうほうほうほう、なるほどね。まあ、勝手にね Q2 に変更されて請求来たけどね、なんかまあ払わず、あの勝手に自分でやったんじゃなくて勝手に変更された場合はね、一応払わんでもよかったのかな、わかんないですけどね。はい、ちなみに冒頭の熱中症に関することなんですが、熱中症で病院に行ったらどのくらいお金がかかるのかの目安だそうです。熱中症で気分が悪くなり自分で救急車を呼ぶか、他社に救急車を呼んでもらって病院で、受診を受けて点滴されて戻ってきた場合はですね、5000円から1万円弱かかるそうです。まあ、健康保険適用後の自己負担額ですね。
結構高い。
で、熱中症で、倒れて救急車で病院に担ぎ込まれて病院で診察を受けて1泊2日入院した場合は5万円から7万円かかるそうです。まあ、これも健康保険適用後の自己負担額ですね。で、2泊3日した場合は10万円ぐらいかかるそうで、エアコンを仮に1ヶ月つけっぱなしにした場合の電気代、まあ、機種やエアコンの製造年代、使い方にもよるが、だいたい5000円から1万円ぐらいだそうです。なので無理せずエアコンを使いましょうと、締めてありました、はい、これね、エアコンをこうね、かたくなにつけない人にそのエアコンをつけさせるための方法っていうのがね、話題になってましたが、その罰金制度でエアコンをつけてなかったら罰金取るみたいな感じのね。いやほら、何でしたっけ、たまにさ、おじいちゃんおばあちゃんとかでさ、エアコン絶対つけないマンいるじゃないですか。
いますね。
でつけない上に暑かった、今日死ぬほど暑かったみたいな感じで文句言うんですよ。
うんうんうんうん、
いやエアコンつけろよみたいな感じのね、かたくなにエアコンつけないマンね、にエアコンつけさせるにはもう強制的にね、エアコンのスイッチを入れてリモコン隠すとかね。まあ苦手な方もねいるとは思うんですけどね、暑くて文句言うんだったらエアコンつけてください。1ヶ月つけっぱにしてて、熱中症でね病院に担ぎ込まれるぐらいだったらエアコン1ヶ月つけっぱなししてくれてた方がね安上がりなんですよ、正直ね。
おお、うん、
はい。あと、この時期海とかで溺れてしまう人が増えていますが、溺れる時に暴れるのは映画の中だけだそうですね。実際はこんな風に溺れることはまずないそうです。
じゃあどんな風に溺れるんだろう、ちょっと怖いよ
ね。実際に溺れる時は静かに溺れることが大半らしいですね。はい、子供は静かに溺れるらしいです。なんかバシャバシャバシャで助けてとかにはならないそうですね。
なんか怖いんですけど、
はい、まあその溺れる、実際ね、その大きなことで溺れたり騒いだりとかすぐ気づいたりするということなんですが、ほんまはですね何か起こったかわからないで静かに誰も気づかずね、なんか本能的な溺水反応らしいです。
なんか
ね、だからその助けてってバシャバシャやること自体が、結構珍しいらしいですね。大人はねバシャバシャやるんですけどね。
だってさ、
はい、
子供の頃あれだよ
ん、
こう川で岩の出っ張ったところからみんなでわーって飛び降りして遊んでたけど、
はいはいはいはい、
岩の下が渦巻いてるような状態になってて、
ひえー、
妹が出てこなくて慌てて僕も飛び込んで、
はい、
妹探したけど、
はい、
僕が渦の方に入っちゃって、
あちゃちゃちゃちゃちゃ
ちゃ、ちょっと苦しい、ゾバーってすっごいもがいたよ。
あ、まあまあもがける人はね、その逆にそのもがけるんでしょうけどね。
ザバーって出たら、うん、妹普通に外に出てる、もうすっごいショックだった。
逆にその泳げない人ほどその何が起こったか分からず気づかないっていうのがあるんでしょうね、
うん、
例えばその溺れるといえばですね、私あの何でしたっけ、海でですね、あの随分と沖に出てたことがあったんですよね、うん、浮き輪もなしに、
うんうん、
素泳ぎでその随分沖に出てた時に、
うん、
足つっちゃったんですよ、
うーん、
あぎゃーってなりましてですね、
なるよ。
で、あの、まあ、痛みはそんなになかったんですけど、その、うん、足が全く動かなくなったんですよね。はい、その痛みは、痛みはそんなに、まあ、あの足つったって感じの痛さだったんですが、足が全く動かなくなったんですよ、
うん、
でまあ、そうなった時に私はもうね、あの何でしたっけ、とりあえず頭をあの岸の方に向けて、でハイパー脱力してですね、あの顔だけこの海の上に出すような感じの状態にして、手をこうね、あのクラゲのようにこうゆらゆらとあのフリフリしてですね地面に足がつくまでこう永遠とその状態でもうゆったりと泳いで、なんとか事なきを得ましたけど ね、うん、ね、怖かった。あれはちょっとさすがにね、足が全く動かなくなるのは大変でしたね。
怖いよもう。
まあでもあれですよ、その逆にあやべえと思って冷静に対処しましたからね。
うんうん、
とにかく頭を、あの進行方向に頭を向けるで、何でしたっけ、クロールみたいな感じで呼吸するとね、あの体力を消耗してしまうので、あえて背泳ぎの状態でね、あの口と鼻だけが海の上に出るような状態にして、あとは手をこうパタパタさせるみたいなね、そんな感じの泳ぎ方でね、無事帰ってはきましたけど。まあ、ですんでね、その泳ぐ、まあ、特にお子さんと一緒にね、泳ぎに行く場合は絶対目を離さないようにね、してください。
はい
はい、ではですね、一応止まっ、投稿が止まったので、ちょっと古き良きインターネットね、なんか紹介していきたいと思うんですが、アリスさん、その古き良きインターネットといえばなんか思い当たるものってあります？
うん、やっぱり、
はい、
テックインとログインでしょう。
テックインとログインですか？
ログインでやってた。
あの、ちなみに私、テックインってさ、
うん、
何年か連続で購読してたやつがあるんですよね。
うんうんうんうん、
でそれのその本と
おまけ CD、
おまけ CD ね、
うん、
残ってるんですよ。
僕ん家もあるよ、何枚か。
何枚かどころかですね、何年か分全部残ってるんですよね。でもそのテックウィンといえばですね、何でしたっけ、もともと CD2 枚組だったんですよね。
うんうん。
でそれがね、その音声の圧縮技術が進化したために CD が1枚になったんですよ、うん。
おお、
そう、その時にね MP3 が初めて出てきたんですよね。 MP3 が、
MP3 ってそんな頃だっけ。
はい、そんな頃です。あのテックインが、あの CD が2枚から1枚になった時に MP3 が出てきた記憶がありますよ。
へ
え。コメントでは音響カプラはお読みでないっていうコメントがございますが、音響カプラってなんぞや。
音響カプラってなんぞや。
はい。テレ放題は知ってますけど、音響カプラっていうのはですね、データ電話回線を利用してデータ通信を行うための装置の一種らしいですね。データを一旦音声信号に変換して、 電話の受信機を通じてデータを送受信する、装置らしいですね。まあ、この音響カプラっていうのはですね、まだインターネットが普及しておらずモデムの設置にも制約があった頃に電子メールなどのデータ通信を行う手段としてよく利用されたそうですね。いやー、私ね、インターネットを始めた時にはすでにモジュラージャックあった時代です。はい、テレ放題とかあった時代なので、ちょっとこの音響カプラっていうのはですね、もうすでに使用されてない時代らしいですね。時代でした、はい。まあ、でもなんかあれですよね、この技術ってさ、ある意味ファックスの技術と一緒なんじゃないかな。ファックスの技術、
確かにピーピーガガガガ、そんな感じが、
うん、そんな感じですよね。
うん、
で、あとですね、そのアリさん、さっき、何の話してたっけ、音響カプラで飛んでしまいましたね。
ピーピーガガガガガガの、
ピーピーガガガの話でしたっけ。
アリさんって言ったけど、
ちなみにファックスは初期が 300bps でピーガー、その後の、その後の、ピーギャーが 9600bps らしいですね。
ギャーって
初期のネゴネーションが 300bps らしいですね。あ、そうや、テックウィンの話ですね。テックウィン、テックジャイアンの話。テックジャイアンって知ってます？
わかんない。
ご存じない。
うん、
テックインの、エロい版です。
え、
エロい版です。
ええ
ー、だからテックインの、
うん、
いわゆるそのエロい版。
え、
はい、エッチッチーなバージョンです。今でもありますよ、テックジャイアンって。ね、角川がなんと初発行してるんですよ。
あ、そうなんだ。
もともとはね、アスキーがやってたんですよ。そのテックウィンと同じアスキーさんがやってたんですが、
うんうん、
はい、このもともとはそのテックウィンのアダルトゲーム版としてのその CD ロムマガジンだったんですよね。
う
ん、うん、ね、ですんで、その何でしたっけ、テックジャイアンがいわゆるね、エッチなのは買いましたってコメントが来ています。まあ、いわゆるそのエロゲーとかの、そのテックジャイアン の CD ロムにはそのエロゲーの体験版とかですね、そういったものが結構付属してたりってな感じですね。まあ、ゲームのオープニングムービーとかですね、そういった。でも私でもね、テックジャイアンは数冊しか持ってないんですよね。グラビア写真なんかもね、入ってたってことがあったそうです。
一冊もないよ。
でもその何でしたっけ、昔のさ、
うん、
エロゲ雑誌といえばパソパラっていうの知ってます？パソコンパラダイスってあったんですよ。これ有名なのかな。
全然こっち方面は分かんないよ。
そうか。
そうだよ、
エロゲ雑誌ですよ、ね。
まあ、僕はほら、エースオンラインの時に初めてエロゲ師匠ができたんだ
けど。あ、そうなのか。
そうだよ、エロゲ師匠、
エロゲ師匠ですね。
うん、それでね、マブラブオルタナティブをやれっていうのと、
はい、
フェイトは桜コースを終わるまでフェイトは語るなと。
ほうほうほうほうほう。はい、ちなみにアリスさんが困惑する様子が可愛すぎるというコメントがいただいておりますが、ね、アリスさんはね、HCの苦手ですからね。
まあ、真面目な方は結構話すんだけど、
ね、真面目な方は話しますけどね、
うん。
はい、音響カプラーのね、コメントというかその画像をいただきました、ありがとうございます。
お、
ね、 アリスさんはね、その R18、あの、だってアリスさんほら、カッコ13って書いてるじゃないですか。
え？12歳だよ。
13歳なのでね、あの、R18 はダメなんですよ。
12歳だってば。
あれ、そうでしたっけ？
そうだよ。
勝手に1歳増やしてしまってましたね。すいません、修正します。
アリス32歳とかなとかって言ってたら、いつの間にか3
月。13歳になっちゃいましたね。アリスさん12歳です。でですよ、
ちゃんと1引いてください。
はい、アリスさん12歳なので、
ね、永遠の12歳ですか。
永遠の12歳です。ね、何でしたっけ、春の空17歳と一緒ですよね。
そうだよ。
ね、アリスさん12歳ですから。はい、まあ、古き良きインターネットね、アリスさんは。ネットゲームとかって初めてプレイした何ですか？
うん、ネットゲーム？
はい。
あの、オンライン。マルチプレイ？
MMO じゃなくて、本当にその、例えば通信対戦ができるとか、通信協力ができるとか、まあ、パソコン以外でもいろいろあるじゃないですか。
ネットゲーム？ゲーセン？
ゲーセン？あー、まあまあまあ。ゲーセンか、
まあ、ゲーセンはまあ世界とはつながってないから、うーん、
まあ、あの MMO とかでもいいですよ。あの、何しかネットゲーム、
はい、
インターネット回線を介して一緒にプレイするゲームって言ったんかな。
本当は、
はい、
いや、ん、ラグナロクが最初かな。
あー、RO、
それでラグナロクオンライン、ラプラスの、まあ、はい、をプレイしようってことになったんだけど、
はい、はいはいはい、
とうとうプレイせずにゲームが終わってしまった。
あらららら。あ、でもね、ラグナロクオンラインって今でもサービス続いてるんですよね。あれすごいですよね。
すごいです、あれはすごいです。
いや、あのね、今でもサービス続いてる要因としてね、個人的に思うのは、
うん、
多分サーバー代が安いと思うんですよ。
サーバー代、
あのサーバーの、
うん、
ランニングコストが多分安いと思うんです。そう、何しかね、何でしたっけ、当時のそのラグナロクオンラインのそのサーバーパソコンって、
うん
うん、あのペンティアム4のデュアルコアだったらしいですよ。
え、
ペンティアム4の CPU がペンティアム4の、うん、あのデュアルコア、まあ、G4 でしょうけどね、うん、ペンティアム4系のデュアルコアの G4 で動作するっていうことなので、
うん、
言ったらね、その私のその今やってるアークじゃない、あのコナンエグザイルのサーバーよりスペックがもうしょぼしょぼの PC で、
うん、
運営できてたんですよね。
ほうほうほう。
ですんで多分ね、あのほら、なんか PC ゲームのサーバーとかってさ、いわゆるスーパーコンピューター系のごっついものが使われてるってイメージすごい多いじゃないですか。
うんうんうんうん。
でも多分ラグナロクオンラインに関してはそのサーバーのね、あのスペックが弱くても全然ね、利用できるので、おそらくそのほら最近のゲームとかだったら ね、まあ、
ね、
そのサーバーを
ドット絵で、
はい、
ね、ドット絵でこう、あの8方向しかいかないしね。
そうだから最近はね、のゲームとかだったらほらサーバーの維持費とかが非常に高いので、
うん、
それの元が取れなかったらサービス終了するしかないんですよね。
うん、
ですんでね、逆にそのラグナロクオンラインがずっと続いてる理由としましては、多分サーバーの維持費が安いからっていうのはあるんじゃないかなって勝手に思ってたりしてますけどね。
なるほど。
はい、はい、まあ、あの RO ウルティマオンライン大公開の分あたりは10年以上続いてますよねって感じですね。もう10年どころじゃないと思いますけどね。だってレイブンズナイトを始めたのが2006年ですからね。
2006年、
2006年にデイブ・ムーンライト始まってますからね、16年10年どころじゃないですよね。
あ、
まあでもその何でしたっけ、今はもうね MMORPG 自体が、
うん、
結構ねもうなんか廃れてるってわけじゃないですけどね、
うんうん、
まあコミュニティ方法が変わったんじゃないかな。
コミュニティ方法、
うん、だから今昔はほら MMORPG のゲーム内でおしゃべりしたりとかそういうことがね非常に多かったじゃないですか、
うんうん、
でも今はそのゲーム内じゃなくてもその Twitter とかね、Facebook、うんうん、Twitter とか Facebook、まあ、それ以外にもその Discord とかですね、言うたらそのゲーム外の通信手段だとか、あとまあその、うん、まあ、今やってるようにそのニコニコ生放送、ニコ動なんかでのね、うん、コメントで、リスナーさんとか、まあ、一緒にやり取りできたりとかね、
うん、
そういったそのゲーム内でのコミュニティが多くなったので、そのゲームの中で生活するっていうのがあまり一般的じゃなくなりつつあるのかもしれませんね。
あ、なるほどね。
MMORPG はどちらかというともうゲームの中で生活するっていうあれが強いじゃないですか。
うん。
だからまあそういったのがではなく、もう本当にね、ありとあらゆる部分でその一緒に共有しながら、あのコミュニティを取りながらいろんなゲームをやるっていうのがまあ最近のね、トレンドなのかもしれませんね。まあ、Steam が流行ってたりするわけですからね。はい。はい。まあ、Discord で会話とか、ね。まさにそうですね。そういえば、Discord といえばですね、全く関係ない話なんですけど、うん、最近やってた、ちょっとね、最終回をうまくやれずに止まってる、リドルウィッチのベタってあったじゃないですか。
うんうん。
あれのそのね、Discord のサーバーに参加してるんですけど、R18 チャンネルが消されました、
うん、
いやそこに入るためにはちゃんと R18 18歳以上じゃないと、18歳以上ですか、はい、いい絵が出てきてちゃんと18歳以上じゃないと入れないんですが、
うん、
なぜか運営から警告が来て消されたらしいですよ。
はあ、
まあ、そこでは一応その何でしたっけ、そののべたちゃんのそのいわゆるエロ画像とかをの、まあ、ピクシブの画像とかを紹介したりするようなチャンネルだったんですけど、
うん、
そう、運営から警告が来て消されたです。
おお、
まあジポジポ
ジポ
ロジコン野郎が一斉摘発みたいな、
ああ、
ジポみたいなね。はい、というわけでまあね、まあでもね、一応公式からね R18 規制されてないですからね、
うん、
のべたちゃんは18歳以上です。18歳20歳以上、はい、合法でございます。はい、というわけでですね、まあ、合法でなくてもね、ディスコードのサーバーは日本じゃございませんから、まあ、どこかしらがうるさかったんでしょうね。はい、まあ、そういう事件もございましたが、はい、というわけで、掲示板の内容は特に大丈夫っぽいんで、今日のお題のコーナーでございました。アリスさんも合法だよねってコメントございますが、アリスさんは違法です、ダメですよ。
そうだよ、
アリスさんは12歳ですから違法です。
は
い、
うん、
気をつけてください。
よく言った。
はい、というわけでエンディングでございます。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
暑いですが、
同じく、
なんかぼちぼち急に寒くなるっていうね予報がされてますので、気をつけてください。
天気予報は9月の半ばまでは暑いよって言ってた。
え、マジで？
うん、
なんか
泣けてきちゃうよ。
そっか、
うん、アリスに死ねって言ってるようなもんだよ。
生きろ、そなたは美しい。最後まで言えんかった。生きろ、そなたは美しい。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでまだまだ暑い日は続くかもしれませんので体調は崩してください。水分補給、あの、エアコンね、
体調崩してくださいって聞こえた今。
体調崩さないように気をつけてください。あの、エアコンはね、つけっぱがいいですよ。熱中症になったらね、大変なことになりますんでね。
つけっぱにしたいよ。
はい、というわけで、あの、久しぶりに楽しめましたというね、コメントもいただいてます。ありがとうございます。まあ、レイモンズナイトはですね、毎週水曜日夜10時から放送中ですんでね、ぜひぜひ、また次回も聞いてください。まあ、それ以外のね、放送もゲーム配信とかもね、できたら嬉しいなって思っておりますんでね。まあ、だらだらとやっていけたらと思ってます。あ、そういえば、アリスさん。
はい。
全く関係ない話なんですが。
はい。
はい、あの、私の中で勝手にアリスセラフィム 3D 化計画がね、あの、進行してますんで。
ちょっと待って、どういうこと？
え、いや、あの、私の中で勝手にアリスセラフィム、アバター 3D 化計画が、あの、進行してます。
アリスが絵描かないのに。
あれ、あの、アリスさん描いてくれてもいいですよ。
それはアリスは、アリスが描かないと。
そうでしょ、そうでしょ。
いや、やばいですよ。
いや、あの、絵じゃないですよ。あの、何でしたっけ、ほら、某、あの、あのソフトがあるじゃないですか。あれで、まあ、実験、あの、練習がてらにね、勝手に 3D 化計画っていうか。はい。というわけでですね、
見えない、
まあ、MMD 的なやつよく知らんけど、あ、うん、ちょっと違いますね。はい、というわけでですね、まあ、あの、勝手に 3D 計画が進んでおりまして、でもね、出来具合によっちゃ断念する可能性がございますんでね。
なんで？
え、それは私が、英語心もないような私が覚悟を、あの、作るわけですから。はい、ですんで、そのね、当然、あの、テクスチャーとかその辺の手直しとか、あの、しないといけないわけと思うんで、もちろんその、あの、ゼロから作っていただくのも OK ですし、
うん、
というわけでですね、まあ、公開できるかどうかは未定でございます。諦める可能性もございます。
うん、
はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとう。
はい、まあ、アリスさんの前に自分のキャラを先に作れよって話ですよね。
おほほ、おう。
はい、というわけで、また次回も聞いてくださいね。See you next time.
おやすみなさい。